それではメッセージに入っていきますけれども、皆さんはですね、小さい頃夢っていうのは何かあったでしょうか。大人になったらこういう仕事に就いてみたい、こういう職業についてみたい、そういうことはあったでしょうか。まあ、これはですね、以前お高の礼拝でお茶の交わりの後に皆さんにお聞きしたことがあったんです。その際、いろいろな答えが返ってきてですね、ある方は飛行機のパイロットになりたいとか、ある方はですね、漫画家になりたいって、そうだったんだ、そういう方もおられました。またある方は先生にずっとなりたかったって、そして実際夢を叶えられた、そういう方もおられました。まあ、なんでそのようなことを皆さんに最初お聞きしたかというと、最近息子がですね、僕大きくなったらこれになりたいっていう将来の夢について話してくれるようになりました。それは何かというと、イオンのバスの運転手なんですね。皆さんご存知でしょうか。泉駅からですね、小名浜のイオンに、通っているその循環バスがあるんですけれども、その場所のバスの運転手になりたいって、息子がある時から言い始めたんですね。大きくなったら運転手になりたい、まあ、初めて何かになりたいって言った、そういう息子の夢を応援したいなと思っていて、まあ、一応メッセージで言うので、改めて先週ちょっと確認してみようと思って、大きくなったら何になりたいのって聞いたら、消防車の運転手になりたいって言っていて、あれ1ヶ月ぐらいちょっと変わってしまったなと思いながらですね、まあ、でも応援していきたいなと思わされました。じゃあ私は小さい時何になりたかったかというと、まあ、ここでですね、かっこよく、いや、ずっと牧師になりたかったんですっていうと、かっこいいかもしれませんけれども、いや、実はそうじゃありませんでした。まあ、逆にですね、牧師にだけはちょっとなりたくないなって思っていたんです。というのは、私の父がですね、牧師をしていて、そして父が牧師をしていて、その時父とですね、休日になると一緒に遊びたいって思うんですけど、土曜日日曜日って牧師一番忙しいわけですね。だからなかなか一緒に遊べない、いや、この牧師っていう仕事は大変だなっていうイメージがありました。だから牧師にはならないようにしようなんて思っていた私ですけれども、そんな私が思っていたのは、サッカー選手になりたいと思っていたんですね。小学校の頃 J リーグが始まって、そしてスター選手になりたい、三浦知良選手みたいになりたいとかですね、そういう夢を持っていましたけれども、まあ、ある時砕かれて、そしてまあ、これ以上話すともうメッセージの時間埋まってしまうので話しませんけれども、いろいろあって今牧師になっています。はい、本当にこれは不思議な神様の御業だなと思います。今日のお話はですね、夢についてではありませんけれども、皆さんのこの地上の生涯、人生には生きる意味がありますよ、目的がありますよ、そういうことを御言葉から見ていけたらと願っています。はじめにもう一言お祈りをして、御言葉見てまいりましょう。お祈りをします。愛する天の父なる神様、主はあなたが今日も私たちをこのところに導いてくださり、心から感謝いたします。私たちが今日ここに集うことができたこと、それはたまたまでも偶然でもなく、主はあなたの深いご計画によって、私たちが今日このところに足を運んでいることを感謝いたします。そして神様、私たちが今日ここに来たということ、それはあなたが私たち一人一人に語りたい、伝えたいと願っておられることがあります。それを私たちが今日受け取ることができますように、どうか導いてください。私たちは今日、主はあなたが何を見ておられるのか、主が見ておられるもの、その視点の先にあるものを見たいと、そのように願っています。どうか導いて教えてください。心を開いてください。お委ねし、愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日のメッセージのポイントですけれども、次に送っていただいて、今日のアウトライン2つあります。1つ目は忠実さということです。今日のメッセージのタイトルは、主が見られるもの、という主が見られるものということですけれども、まあ、その答えですね、もうズバリその答えです。主が見られるものは何でしょうか。それは忠実さです。私たちがどういう結果を残したんですか、どういう成果を残したんですか、どれぐらい人から褒められたんですか、全然そういうことではありません。主が見ておられるのは、あなたの忠実さだということです。 そのことを確認しましょう。そして二つ目は神からの称賛。神からの称賛が大切ですよということを御言葉から見てまいりましょう。私たちはどうでしょうか。ともするとですね、人から褒められたい、認められたい、評価されたい、やっぱり心のどこかにあるんじゃないでしょうか。しかし他の誰でもない神からの称賛こそが私たちが求めるべきなんだ、それより勝るものはないのだということを確認してまいりましょう。では初めに一つ目のポイント、忠実さということについて御言葉からご一緒に見てまいりましょう。今日の初めの御言葉、4章に入りまして1節と2節を続けてご一緒にお読みしましょう。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。これまでパウロはコリントの教会の人たちに、働き人たちを崇めるんじゃないよ、パウロじゃない、アポロじゃない、ペテロじゃない、そういう人たちをもう特別視するのはやめなさい、夢中になってはいけない、牧師とか働き人に夢中になるんじゃないよ、そこじゃないんだ、成長させてくださる神様にこそ私たち目を留めましょう、パウロはここまで語ってきていました。そして4章に入り、このところでパウロは、働き人たちはどういう存在なんですか、そのことを明らかにしていきます。パウロやアポロという働き人たち、その人たちはキリストのしもべなんですよ。しもべというのはまさしく奴隷みたいなですね、下働きするそういう人たちが働き人たち、そういうものだということをパウロはまず語っています。しもべなんだ、使えるものなんだ。ただそれと同時にもう一つ書いてあるのは、神の奥義の管理者、管理者なんだということも同時に語られています。しもべであると同時に管理者でもある。管理者ということですから、何を管理するんでしょうか。それは神の奥義の管理者。神の奥義というのは福音のことですね。イエス・キリストの福音。イエス・キリストが十字架にかかってくださって、私たちの罪のために十字架にかかってくださって、死んで、そして墓に葬られ、三日目によみがえってくださった。その福音、その福音が管理者には委ねられているということです。管理者はどうあるべきでしょうか。福音を委ねられたものとして、福音に何か味付けをしたりとかですね、自分の考えとか、何かそういうことを付け加えたりすることなく、まっすぐに福音を語ること、それが管理者には委ねられているということです。そして2節を見るとどうでしょうか。2節には、管理者たちに求められていること、それは忠実さ、忠実と認められること、その忠実さだって記されています。忠実さというのは、誠実さとか真面目さとか、嘘をつかない、そういう姿とも言うことができます。この忠実さ、それが福音を委ねられた管理者、しもべ、働き人たちには求められています。ではこの2節に記されている管理者というのはどうでしょうか。働き人たちだけのことを指して管理者って言われてるんでしょうか。他の聖書の箇所にはこのような箇所があります。引用箇所の1、第1ペテロ4章10節には、管理者ということについてこのように記されています。第1ペテロ4章の10節、ご一緒にお読みしましょう。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、ここではどうでしょうか。それぞれが管理者だって記されています。働き人だけが管理者だってここには記されていません。それぞれ、これは皆さんのことですね。私たちが一人一人が管理者なんだ。何を管理するんでしょうか。それはそれぞれに与えられた賜物を管理する、そういう役割が私たちに与えられているということです。賜物という話をしたときにですね、必ずよく聞く話は、 私は賜物がないんです、わからないんですって、そういうことを聞くことがあります。そういう場合ですね、よくあるのは賜物っていうとちょっと限定しすぎて考えてしまっている、そういうこともあるかもしれません。まあ賜物というとどうしてもですね、目に見えやすい、なんか楽器を上手に弾けるとかですね、リーダーとしてみんなをうまく引っ張っていく、そういう目に見えることが神様から与えられた賜物なんじゃないか、そういうふうに考える場合もあるかもしれません。しかしそれだけではありません。賜物というのは本当に豊かなものですから。どうでしょうか、例えば話を聞く賜物もあるでしょう、個人伝道をする賜物もあるでしょう、悲しんでいる人のそばに寄り添う、そういう賜物もあるでしょう。さまざまな賜物が私たち一人一人には与えられています。私にはありませんということはありません、ご安心ください。またある方々はこのように思う方もおられるかもしれません。私の持っている賜物、それは周りの人と比べると大したことないんですって、あの人と比べたらどうかって、そういうこともあるかもしれません。しかしそのようなことも全く気にしなくていいんです。それは関係ないことですね。実は私もですね、この教会に来た時、まあ、10年ぐらいも前になりますけれども、少し不安に思ったことが正直あったんです。それはどういうことでしょうか。それはですね、私がこの教会に来た時、最初あきら先生、まさし先生から言われていたのは、若い人たち、中高生とか若者たちの働き人を求めているので来てもらえませんかということで、最初話があって私ここに来ました。しかし私ここに来て改めて気づかされたんですね。まさし先生は中高生とか子どもたちとか若者たち、本当に素晴らしい賜物を持っておられる。どうでしょうか、私がそういう正志先生を前にした時にですね、ああ正志先生の賜物と自分を比べたらとてもじゃないけど働きできない、もう働きやめよう、ここから出ていこう、もうやめようってなってしまったら、それは神様の前に忠実な態度でしょうか。そうではありませんね。賜物というのはうまくできるとか誰かと比べてどうだと、そういうことではありません。先ほど2節にも記されていました管理者に求められていること、それはただただひたすらに忠実であるかどうか、その忠実さが神様から見られているということです。その一点だけ神様は見ておられます。そして私たちはその一点を気にしていくべきです。人からどう見られるかは関係ありません。マタイの福音書の25節には有名な例え話があります。それはタラントの例えという例え話です。どういう例え話かと言いますと、こんな例え話です。少し短くかいつまんでお話しすると、ある主人が旅に出ることにしました。そして主人は旅に出るとき、3人の奴隷にそれぞれ自分の持っている財産を預けることにしました。あるものには5タラント、あるものには2タラント、あるものには1タラント預けて旅に出ました。主人が旅に行っている間、5タラント預かったもの、2タラント預かったもの、その者たちは同じ額のタラントを頑張って稼いで、そして儲けました。しかし1タラントを預かった者はどうしたか、彼はそのタラントを地面に埋めて、そしていざ主人が帰ってきた時どうだったでしょうか。5タラント、2タラント預かった者は主人からよくやったと褒められて、そして1タラント預かっていたものは主人から怒られてそれを取り上げられてしまった、そういう話です。私がこのタラントの例え話を見るときに、いつも気になる人がいるんですね。この3人の中でいつも気になる人がいる。それは2タラント預かったその人がいつも気になるんです。なぜかというと、彼はですね、5タラント預かったものと1タラント預かったもの、その間に立たされているんです。多く預かった人もいる。自分より少なく預かった人もいる。そのような中で自分はどのように立ち振る舞うか、そのことを彼は一生懸命考えて、彼は忠実に主人に仕え尽くしたんです。そして帰ってきた主人はそのようなものに対して何と言われたでしょうか。引用箇所の丸に、マタイの福音書25章の23節。マタイの福音書の25章の23節。帰ってきた主人はそんな しもべに対して何と言ったでしょうか。ご一緒にお読みしましょう。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。これは5タラント預かったもの、2タラント預かったもの、同じ言葉が言われていますけれども、2タラント預かったものにも同じ言葉で主人は褒めてくださった。よくやった。良い忠実なしもべだ。と、そのように主人は褒めてくださったんです。2タラント預かったものは人と比べて、ああもう私なんてダメだ、これしかタラントないからって言わなかった。1タラント預かったものと比べて、私はこんな預かっているんだからもうこのままでいいや、おごり高ぶることはなかった。ただ最後まで忠実に使い尽くした。その忠実さが、よくやった、良い忠実なしもべだと、ここで褒められているわけです。この例え話の中で主人と例えられているのは、これはもちろん神様のことですけれども、この例え話を通して神様が私たちの何に目を留めておられるのか、それがよくわかります。ここで主人は何と言ったでしょうか。5タラント儲けたもの、2タラント儲けたもの、それぞれに対して同じ言葉で褒めています。そしてどのように褒めているか、それはどれほど忠実であったかを褒めています。5タラント儲けたなんて、なんてすごいんだ、なんて成績を残したんだ、素晴らしい成績だ、素晴らしい数字だ、この数字に従ってあなたを褒めようっていうふうには主人は言いませんでした。あなたはなんて忠実だったんだ、そのことを褒めました。私たちはどうでしょうか。子供を褒めるとき、誰かを評価するとき、その成果によって、結果によってその人を評価するということがあるんじゃないでしょうか。学生であればテストの点数によって、会社員であれば業績によって評価する、それが人間の姿です。しかし神様はそのような目に見えるものではない、あなたの忠実さを今日も見ておられます。ですからどうでしょうか。これは例え話ですので分かりませんけれども、もし仮に5タラント預かったもの、2タラント預かったもの、彼らが忠実にしたけれどもうまくできなかった、2タラント預かって頑張ったんだけど1タラントしか儲けることができなかったとしても、きっと主人はよくやった、お前は本当に忠実だったって褒めてくれるんじゃないかなって、そう思うんです。大切なことは忠実さです。私たちはただただ失敗を恐れたりとか人の目を恐れるんじゃなくて、忠実に賜物を用いて使えてまいりましょう。次の3節でもパウロは忠実であるために大切なことはこういうことですよ、語っています。忠実になるために大切なこと、3節ご一緒にお読みしましょう。しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。ことさえしません。パウロはコリント教会の人々に裁かれていたというんですね。批判されていたというんです。それは愛から来る言葉ではありませんでした。ただただ批判されていた、心ない言葉があった。しかしパウロはそれでもうがっかりして、私って本当になんてダメなんだということはありませんでした。ここには何て書いてあるでしょうか。そんなことは非常に小さなことだ、本当にちっぽけなんだってパウロはここで言っています。しかしですね、パウロは最初からそう思っていたんでしょうか。最初から人から言うことなんて本当にちっぽけだって思っていたかっていうと、そうじゃなかったかもしれないなって他の聖書の箇所を見ると思うんです。他の聖書の箇所にはですね、パウロがあなた方私のことこういうふうに言ったじゃないかとかですね、そういうところも出てきて、パウロもちょっともしかしたら気にしてるんじゃないかななんて思うところもあるんです。しかしきっとパウロは神様の目から見て、神様と交わる中で人の目じゃない、やっぱり神様なんだって、人から言われたことがどんどんどんどん小さくなっていく、そういうことを経験していったのではないでしょうか。 私たちはいかがでしょうか。人から言われたこと、それを時にですね、もうネチネチネチネチ溜め込んでですね、あの人からこう言われた、絶対に許せないと。時には言われたこと以上にどんどんどんどん大きくしてしまう。許せないとかですね、いつか復讐してやるとか、そういうふうになってしまうのが私たちじゃないでしょうか。しかしもしここでのパウロのように人から言われたこと、それをどんどんどんどん小さくしていけるならば、それは私たちにとってどんなに素晴らしいことかと思います。人からの意見を聞くことはもちろん大切です。しかしそれが心ない言葉、ただ自分への批判であるならば、それを小さくしていけるように願って祈ることも大切です。またパウロは人から言われることは気にしない、それだけではありませんでした。この最後に記されているのは、私は自分で自分を裁くことさえしません。言いました。自分で自分を評価することさえしませんよってパウロは言っています。自分はなんてダメなんだとか、自分はこれがうまくできた。そういうことをもう逐一評価するような、そういうことはしません。パウロはここで言っているんです。私たちはですね、ともすると私のことは私が一番よく知ってるからって、そういうふうに思いがちですけれども、そうじゃないんです。自分のことを正しく評価してくれるのは神様だけなんです。だから誰かと比べてですね、私ってなんてダメなんだろうとか、自分で自分を裁かなくていいんです。自分で自分を評価しなくていいんです。それは神様がなさることです。次の4節、ご一緒にお読みしましょう。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。パウロは自分自身についてやましいことが少しもないと言っています。まあこう言えるってすごいことですね。まあ、これは別にですね、自分に罪がない、これまで一つも罪をしませんでした、そういうことを言っているわけではありません。パウロが自分の働きの中において忠実に私は神様に仕えてきました、パウロはそのように言っているんです。どうでしょうか、私たちはこのように言えるでしょうか。やましいこと少しもない、忠実に神様に仕えてきました。賜物を、宝を土の中に隠すようなこと、それは一切ありませんでしたって、そう言えるでしょうか。そしてパウロはそのように言いながらも、そのように言いながらも、しかしそれをによって義と認められる、それによって正しいと認められるわけではありません、ちゃんと言っているんです。自分で自分を評価するわけではありません。やっぱり自分を評価する方、私を裁く方、その方は主です、神様です、とパウロはここで告白しています。最後の判断は神様がなさることだから、だから周りからどう言われても全く気にならない。自分で自分のことをどう思っていたとしても、それは全く気にしなくていい。神様が私のことをどう見ておられるのか、それを一番気にすべきだ、注意すべきだ、そうパウロはここで語っているわけです。今日の最後の5節、ご一緒にお読みしましょう。ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。主が来られるまで、イエス様が再びこの地に来られる時まで、私たちは先走ったことをしてはいけません。人を裁いたりですね、自分を裁いたり、そういうことをしてはいけません。神様はですね、あなたの隠されたことをご存知だ、ここに記されています。闇に隠れたことも明るみに出す、心の中の計りごとも明るみに出す、明らかにすると言われるとですね、私たちどうでしょうか。ちょっと不安になることないでしょうか。神様、私があの隠してきた罪、神様知ってるんですねって、ああ先週私がいろいろモヤモヤしてきたこと、あの許せないと思っていた気持ち、この汚い気持ち、 心の中にあることあなたは全部ご存知なんですねって、そういう思い私たち持つかもしれません。しかしこの今日のこの御言葉の最後では何て言われているでしょうか。心の中にあること、それを全部明るみに出す方、その方はあなたのそのことを知ってあなたを裁きます、あなたを許さない、そういうふうには書かれていません。最後に記されているそれは、それぞれの人に賞賛が与えられるんだ、賞賛が与えられるんだ、記されています。これはなんと素晴らしい感謝なことでしょうか。この賞賛こそが私たちが望むべきことです。この世にあるもの、お金とかですね、名声とかですね、人から認められたい、誰かと仲良くなりたいとか、健康でいたいとか、そういうことを、この地上にあるもの、それは神様からの賞賛に比べるならば本当にちっぽけなことです。神からの賞賛に勝るものはこの地上をどこを探しても見つかりません。最近ですね、世界陸上がやっていました。まあ、私もあんまりよく見ていたわけではありませんけれども、昨日のウェイクでも世界陸上ごっことかって言って、さっきやり投げしている写真がありましたけれども、陸上といってやはり思い出すのは炎のランナーを思い出すんですね。炎のランナーの話も何度も話されてきた話だと思います。炎のランナーというのは有名な映画ですけれども、これは実話に基づいて今から100年前の起こった出来事を映画にしたものです。イギリスで宣教師の息子として生まれたエリック・リデルという、そのイギリス人のクリスチャンが主人公になっていますけれども、そのクリスチャンの主人公がオリンピックで金メダルを取ったという話です。100年前は1924年、去年は2024年でパリオリンピックでしたけれども、その100年前もパリオリンピック開かれていたわけですね。そこでエリック・リデルはですね、当初100メートルの選手に選ばれていました。100メートルのイギリスの代表選手に選ばれて走る予定だった。しかし問題が起こったんです。彼が走るそのレースの日が日曜日だったんですね。彼はどうしたでしょうか。彼はレースに出ないで礼拝を優先したんです。私たちであればどうでしょうか。オリンピックのメダルと比べるならば、ちょっと礼拝の1回ぐらいはちょっとお休みしようかなって思うかもしれません。しかし彼にとってオリンピックのメダルよりも、この世の賞賛よりも、それよりももっと素晴らしいものが礼拝にはあるんだ。彼は礼拝を選びました。それほど価値があるものだということです。ではその後100メートル走を辞退したエリック・リデルどうなったでしょうか。先ほど少しも金メダル取ったって言っちゃいましたけれども、なんと彼はですね、100メートルには出られなかった、代わりに400メートル走に出ることになりました。私陸上にあんまり詳しくないですけれども、100メートル走と400メートル走で言ったらきっと走り方違うんじゃないでしょうか。練習の仕方違うんじゃないでしょうか。しかし彼は400メートル走のレースに出て、なんと金メダルを取りました。しかも当時の世界最高記録を出して彼は優勝したんです。本当に信じられない本当の話です。さてそこから100年経って、去年はまたパリオリンピックが開かれて、同じくですね、400メートル走に出ていたあるクリスチャンの女性が金メダルを取られました。彼女はアメリカ人で、マクローフリン選手という選手、女性の選手でした。この方はですね、この前の世界陸上でも400メートル走で金メダル取られていましたけれども、この方はもともとは400メートルのハードルの選手だったそうですけれども、400メートル走に転向して、競技を移して、それでもこの前世界陸上で世界最高記録を出していたそうですね。彼女はクリスチャンだということをですね、もう少しもはばかることなく、もうメディア、記者会見とかですね、もう SNS とかいろんなところで、私はクリスチャンです。イエス・キリストはこういう方です。もう大胆に伝え続けたわけです。しかしそんな彼女の周りからは心配な声も上がっていたそうなんですね。 もうあなたやめた方がいいよって、記者会見とかいろんな SNS とかで私はクリスチャンだとかイエスキリストはどうだとかそういうことを言えば言うほどスポンサー離れてくよって、そういう宗教の話はしない方がいいって、そういう言葉もあったそうです。しかし彼女はそういう言葉を前にして、彼女はこう言ったそうですね。私はいつかスポンサー契約失うかもしれない、もしかしたら取引が台無しになるかもしれない、しかし私は人から認められるために生きているわけじゃない。だからそんなことは一切気にしないんだって彼女は言ったそうです。そんな彼女がですね、出版した本、その出版した本の名前はですね、金メダルを遥かに超えて、金メダルを遥かに超えてという本を出版されたそうです。それぐらい金メダルよりも遥かに価値があるもの、それがあるんですよ。そのことに彼女は気づいたわけです。人からどう見られるか、証ししたら何て言われるか、それは全く小さなことだ。彼女は告白していたわけです。エリック・リデルもそうです。マクローフリン選手もそうです。人からどう見られるか、それは小さなこと。大切なことは与えられたことに対して、他者に対して私がどれほど忠実であるかということ。そのことに彼らは焦点を定めていました。また今日の初めに少しお話ししましたが、私の父は牧師をしていました。私が生まれた時には牧師をしていました。牧師家庭で育ってですね、私は小さい頃、先ほども言いましたけれども、牧師にはなりたくないとこう思っていたわけですね。ですから時に思春期の私はちょっと意地悪な質問を父にすることがありました。まあ、皮肉のような感じでですね、父親にこんな質問をしたんです。なんでお父さんはさ、牧師やってるのって。まあ、その裏にはですね、もうなんでだよっていうそういう気持ちがですね、思春期の私にはあったわけですね。すると父は私にこう答えました。神様から褒められるためだって。まだ幼い私はですね、それを聞いて理解することができなかったんですね。誰かから褒められるために仕事をしているって、それは動機としてどうなんだろうかって、私の中で理解することができなかった、納得することができなかったんです。しかし今になって、またこのメッセージを準備する中で、それが本当によく理解することができました。私たちが目指すべきは何でしょうか。それは神からの称賛です。神様から褒めていただくことです。これに勝るものはないのだ、ということです。この世にあるものはいつか朽ちていきます。財産も天には持っていくことはできません。しかし神からの称賛、それは決して変わることがない、覆ることがない、永遠のものだから、それは素晴らしいんです。先ほどお話ししたタラントの例え話では、5タラント2タラント預けられた者たちに主人は最後何と言っていたでしょうか。引用箇所の丸にもう一度開いていただくと、このように言っていましたね。よくやった、良い忠実なしもべだって、良い忠実なしもべだ、よくやった。そして最後には、主人の喜びを共に喜んでくれ、共に喜んでくれ、主人から言われているんです。私たちもやがていつか天にてこの言葉聞くんです。よくやった、あなたは地上の生涯よく走り尽くした、本当に忠実だったって、私はちゃんと見てたよって、だから共に喜ぼうって、私たち喜ぶことができるんです。そのために私たちは今日何か大きな成果を残すんじゃない、一日一日一歩一歩ただ忠実に歩んでいきましょう。最後に、炎のランナーのその映画の中で主人公のエリック・リデルが話していた有名な言葉を紹介して終わりにしたいと思います。そのセリフとはこういうセリフでした。私は走っている時に神の喜びを感じる。私は走っている時に神の喜びを感じる、という言葉です。 これはエリック・リーデル本人が話したというよりは映画の中で語られたセリフだったそうですけれども、きっとリーデル本人もそのように感じていたはずです。私が神様から与えられた賜物を用いて走っているとき、神様が喜んでおられるのを本当に私は感じるんだ、そのような告白です。どうでしょうか、私たちが何かをしているとき、これをしているとき、神様喜んでおられる、それがすごく私は感じることができる、そのようなことが私たちのうちにあるでしょうか。それはきっと私たちが持っている、与えられている賜物にきっと関わってくるはずです。うまい下手ではありません。私がそれをしているとき、神様が喜んでおられるかどうか、神様に栄光が表されているかどうか、それが大切なことです。そのことをただ忠実に私たちは成してまいりましょう。そこに主は目を留めておられます。黙祷の時を持ってまいりましょう。目を閉じ、御言葉を振り返りつつ、主が何に目を留めておられるのか、ピアノを弾いていただきながら思い返してまいりましょう。私たちは今日御言葉を通し、主が見ておられるものは何か、そのことを心に留めて覚えてまいりました。主は私たちの何を見ておられるでしょうか。これまで私たちが地上の生涯で残してきた成果、成績、テストで何点取ったか、会社でどれほどすごいことをしたか、誰かから褒められたか、そのようなことを主は見ておられません。主が見ておられるのはただ一つ、あなたが忠実に歩んだかどうかです。今日は私たち一人一人が管理者であるということを覚えました。それは働き人たちだけではなく、私たち誰もが管理者なのだ。神様から賜物が与えられ、それをよく用いるようにと委ねられている、その管理者なのだということを見てまいりました。いかがでしょうか。私たちは与えられたものを良い管理者として、それを管理していることができていたでしょうか。時に人と比べてしまうことがあったかもしれません。あの人の方が上手にできる、私は大したことがない、この人と比べたら私はよくできる。人と比べる必要はありません。パウロがそう告白したように、人からどう言われようとも、それは非常に小さなことです。人からどう見られるか、それは非常に小さなこと、それとは反対に私たちにとってとてつもなく大きなもの、変えられないもの、それは主が私たちをどう見ておられるかです。私たちがどうか、人からどう見られるか、また自分自身をどう見ているか、自分自身の裁きではなく、人からの裁きではなく、主に身を委ねることができますように。私たちはこれからも今週も主の前で忠実さを問われているものとして忠実に歩んでまいりましょう。誰も見ていないから大丈夫ではない、主が見ておられる、そのところでベストを尽くそう、主のために忠実に歩んでいこう、共に手を取り歩んでまいりましょう。また私たちが願うべきこと、それはこの世の称賛ではない、人から褒められる言葉ではない、 それはただ一つ、神からの賞賛です。私たちがいつの日か聞く、そのよくやった、本当によくやった、良い忠実なしもべだ、その言葉を私たちは願い求め、この地上の生涯を歩んでいきます。神からの賞賛を求め、ただひたすらに主を見上げて、この地上の生涯を歩んでまいりましょう。共に祈る時を持ってまいりましょう。御言葉から教えられたこと、また決心したこと、これまでの自分を振り返って神様から示されたこと、忠実でなかったこと、悔い改めつつ、主が見ておられることに対して私が最善を尽くすことができるように求めてまいりましょう。また愛する兄弟姉妹を覚えてお祈りしてまいりましょう。退院された渋谷あかり姉妹を覚えて、また手術を控えておられる、入院を控えておられる阿部大吉兄弟を覚えて、また入院しておられる方々、施設に入居しておられる方々、癒しを必要としておられる方、お一人一人を覚えてまいりましょう。また教会の働きを覚えてお祈りしましょう。来週のいわき町中コンサート、また来月のコンサート礼拝、良い時となるように、またちょっと寄っても用いられるようにお祈りしましょう。モニカ先生の滞在も用いられるようにお祈りしてまいりましょう。それではこれからの時、ご一緒にお祈りする時を持ちましょう。声に出せる方は声に出して、ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。あなたが今日私たち一人一人に教えてくださったことを感謝いたします。私たちがそのことを覚え歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。主よ、癒しを、祝福を覚えてお一人一人をお祈りいたします。渋谷あかり姉妹退院されました。どうか続けて主の癒しがありますように。阿部大吉兄弟、どうか続けて主の癒しがありますように。手術をどうかお守りください。続けて入院中の安西兄弟、自宅療養中の安西姉妹、永田雅夫さん、北姉妹、高島の兄弟、渡辺康之兄弟、榎木田姉妹、高橋姉妹、兄弟、中田恵子姉妹、栗原先生、奈美子姉妹、君津姉妹、彩子姉妹、宇崎兄弟、橋口姉妹、佐野姉妹、志賀兄弟、嬉野姉妹、鈴山姉妹、河合姉妹、高井姉妹、坂井姉妹、漆原姉妹、宮城姉妹、本田姉妹、峰崎姉妹、森姉妹、佐藤陽子姉妹の頃、美沙ちゃん、凪子、マリア入居しておられる方、お一人一人を覚えてください。来月のコンサートで拝祝福してください。街中コンサートも祝福してください。石井さんご夫妻のちょっと寄っても豊かに祝福してください。森川先生の滞在もあなた豊かに祝福してくださいますように、よろしくお願いいたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日あなたは御言葉を通し私たちの目を開いてくださったことを感謝いたします。私たちには一人一人に管理者としてあなたから賜物が与えられていることを覚え感謝いたします。私たちがあなたから日々与えられているものに忠実に誠実に嘘をつかないで向き合って歩んでいくことができますように、どうか導いてください。主が見ておられるその忠実さという、その一点に私たちは今週的を絞って歩んでいくことができますように導いてください。主よ、また私たちがこの地上のものを求めるのではなく、主はあなたからの賞賛を求めて歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。今共に祈りました。病のうちの中にある方々、お一人一人あなたの助けを必要としておられる方々に、あなたの助けと癒しがありますようよろしくお願いいたします。あなたの守りに 導きに感謝します。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。